はい、というわけで、ちゃんと僕ラジオの方なんですけど、
お久しぶりですね、二人きりは。
そうですね、愛蔵くんがコナミジになって。
だからそういう言い方やめて。じゃあ、ちょっと金麦がね、はい、近くのスーパーで100円だったんで、ちょっと。
え ?100 円
?100
円ってなんか、沖縄を住んでるなぁ。
しかもね、これ6缶パックで買った。税抜きか税込みかちょっともう細かいとこはわかんないですけど、うん、6缶パックで買ったら557円です。
あ、ハンダースというやつですね。
そう、すごく安くなる。
ハンダースの犬ってやつですね。ツイッターでも読んでいこうかなと思うんですけど、その前に Windows 10がすごくうるさいんですよ。
どういう意味？
Windows 10が、Windows 10で Windows のくせに、
うん、
スマホみたいに通知とかってよこしてくるんですよ。
ほうほう、右下からピコンピコンとか。
そうそうそうそう、しかも音付きでなんかバルーンみたいな感じで、こんなんありましたみたいな。だからいらん、Windows でしょって。なんでそのスマホの真似事みたいなのすんの？いちいちその通知を切っていく設定みたいな煩わしさって、スマホというか、まあまあ、Android とか、iOS 特有のもので、Windows っていうのはそういうのなかったから Windows だったんちゃうの？
うん。まあでもね、今、時代は通知だから、ね。
いや、だから、それスマホの話でしょ？
いや、だってスマホの方が上じゃん、うん、パソコンより。
マイコンがその真似してどうすんのよ。
だって上の方を真似しないと、上位互換を。
でもそれしたら、せっかくの、ねえ、コンピューターなのに、スマホになっちゃうやん。
あ、もうだって、コンピューターいらないでしょ。
いや。
スマホでしょ、みんな。
なかったらこのラジオも更新できませんし。
うん。
なんかあらゆるものが更新できませんし。それでもいいって言うんやったらそれでもいいんですけど。
それでもはダメですよ。
うん。
それでも本当はダメだけど。
てっちゃんの仕事もなくなるんじゃない？
なくなる。てかいろんな人の仕事もなくなる。
でしょ。
俺の仕事がなくなるどころじゃないのよ。いろんな仕事がなくなるんだけど、
うん、
生まれる。
え？
終わり。また新しい仕事が。
おしまい。終わり。で、まあそんなうるさい通知を今全部切ってみたんですけど、
はい。
これで Windows 10の野郎が黙り込む食ってくれたら、まあ僕の勝ちなんでしょうけど、
うん。
Twitter の方のメッセージもいろいろあって全然触れれないから、うん、愛蔵くんがこの道になった機会に。
こんな道になってないか。待ってるから僕、愛蔵先生。
愛蔵くんあれでしょ、壁に書いてあって、このメッセージ読んだ時死ぬって。
てかそう、アブドゥールでしょ。振り返ったら死ぬみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。あれ、孫賓と宝剣の、中国の古代の逸話、戦国時代の逸話、のパロディって分かってる人何人いるんでしょうね。
いや、俺、今初めて知りました、それ。何人いるんでしょうねって、今、全く目の前にいる僕は分かってなかったです。喋ってください。
第二の孫子と言われている。
春秋戦国時代の話です。
そうですね。
紀元前じゃないですか。紀元前の話知ってる方がおかしいんだって、普通は。
四季とかに載ってますからね。
まだ読んでない四季。
孫賓という、
はい、
孫子っていうのは孫武っていう名前の人なんですけど、はい、もう一人軍略に優れた孫賓っていう人がいたんですけど、
はい、
この人も孫子なんではないのかって言われてる説があるぐらい軍略に優れてるんです。同じ孫ですしね。
そうですね、孫家なんですね。
で、宝剣っていうやつに貶められるわけですよ。
あ、そのやり手が。
そうで、恨みに思ってて、
うん。
で、国を追われた別の五の国やったかな、なんかに仕えて。
うん。
で、宝剣の軍と戦うことになるんですよ。
はい。
で、宝剣の軍は、山道の、こう、細いところをね、
うん。
進んでいかないと攻められへんから、ずっと進んでって真っ暗で。
はい。
で、そこを一列になって、ゆるゆるゆるゆる進んでったんですよ。
ほう。
なら、部下が、何やら、壁に、 落書きのようなものがありますって、なんかメッセージのようなものが。
うん。
見せてみろって言って、その、宝剣はそこに行くわけですよ。で、読めんなって言って、はいはい、松明よこせって。
うん。
火をつけて読むんですよ。
はい。
そしたら、宝剣ここに死すって書いてあったんですよ。
ほう。
孫賓は、
うん。
その火を目印にして、一斉に弓を受け仕掛けたんですよ。
なんという作詞。
はい。そして、宝剣はそこでほんまに死んだという。
かっこいい。これ完全にジョジョパクってますね。パクってるっていうか、うまく活かしたな、その逸話を。
そうですね、スタンド戦にね。
うん。あ、それいいな。
うん。猫丸。
それなんか素晴らしい。
猫丸就活中さん。沖縄の怪談の本を3冊読んだんですが、
うん、はい。
心霊現象の多くは糸満に多く見られるようです。
ほう。
あの、沖縄の怪談の本を3冊読んだ結果分かってきたと、猫丸さんは。
はい。
糸満に多く見られるっていうことが徐々に分かってきたという。
だってね、糸満世界で一番万引きが多いトイザラスがあるんですよ。うん、もっと。
完全にこんなん霊現象やん。
こんなん呪われてるじゃないですか。だってね、う
ん、呪いやろ、こんなん。
自信満々に言うんですよ。世界で一番万引きが多かったって。
う
ん、
どう考えても例でしょ、それ。
うん。
で、てっちゃん、調査をお願いします。あと、うたきで、はい、うたきってありました
ね、あ、うたきありますね。あの、ユタの、ユタとか、そういう王族関係が願う場所ですね。
うたきで、セミにおしっこをかけられた人は、その後死ぬ運命にあり、セミのおしっこはその警告だそうです。
確実にセミのおしっこを受けた人は死にますね。
死ななかった人いないですもんね。
いないですね、
過去。セミのおしっこを受けて。
うん。
予言ですよね。
はい。
っていうのが、猫丸さんの沖縄の怪談の本を3冊も読んだ研究成果。という。
そうですね。なんで糸満の、糸満に多いかって言ったら、やっぱ、あれなんでしょうね。
うん。
南のことあんま知らないんで。
はい。
普通の人は。
はい。普通の
人。なんか神秘性を求めるんじゃないんですか、ね、
北も神秘性あるでしょ。
北はね、知らなすぎる上に。
はい。
ジャングルだから。
はい。
ヤンバルとかは。
あの、ジャングルとかなんか森で人がいないところで心霊現象起こっててもなんか誰も目撃しないですよね。
人がいないのに心霊が起きようがないでしょ。
そんな見てないから分かんないじゃないですか、誰も。
だから誰も見てないから言わないですよ。
うん、
見ないし、
うんうん。
で、心霊現象が起こるっていうことは、やっぱりある程度人がいないと、元。
うんうんうんうん、
元ね、
うんうんうん。
で、沖縄の歴史でヤンバルにあんまり人がいたっていうのもあんまないんで。
はい、
うん。過去。で、南部の方は結構いるんですよ、ずっと。
なんか北、
確かに
北と南からアメリカ軍が、
はい。
上陸して、はい、真ん中でこう潰そうぜって
言
って上陸したけど、北を進軍してるときに人がいないって思ったらしいですね、米軍は。
まあヤンバルの森しかないんでね、本当にな
んか全然人と出会わずにどんどん進軍してたから、沖縄って人いないんじゃないのって途中まで疑心暗鬼になったらしいですよね。
糸満の方はその代わりね、今でも結構人いて、
うん、
なかなかね、栄えてて、
うん、
いいです。糸満面白いですね、最近。昔は怖かったんですけど、やっぱり。
あ、昔は、ね。
うん、中学生の時とか高校生の時は、
はい、
おじいちゃん、おばあちゃんからも言われましたからね、糸満にあんまり行くなよって。
やめとけって。
うん。
外食しても、糸満だけはやめとけよ、みたいな。
そんなノリ、本当に。だから、沖縄内地って内地当てて差別するけど、
はい、
すぐ那覇と糸満ですぐ差別しがちなんですよね。
ああ。
細分化していくと結局、糸満でもやっぱ差別が起きそうだなって。糸満ってめっちゃ広いんで。
うん、うん。
南部丸々糸満なんですよ。
南部が。
沖縄の。うん。南部丸々糸満なんで、
はい、
糸満を知ったって言っても、ちょっと、僕ちょっとなんか筆の先をそっと撫でたようなもんなんで。
でも、イカが取れるらしい、という。
イカはね、那覇でも取れます。 しかも浜辺とかで撮れるらしいです。
でもね、小丸さんは本当に沖縄の怪談を3冊も読んで研究したんですよ。
はい。
うん、
でも研究対象になると思いますよ。
糸満が やっぱり多く見られるっていうのが。その本3冊読んだ中で糸満の話が圧倒的に多かったんでしょうね、きっと。
うん。糸満怖いですからね。霊でも怖いし、人でも怖いし。
だって、トイザラスで万引きとかあるんでしょ？
だってね、トイザラスで、うん、任天堂 DS のソフト買って、
うんうん、
あの帰りに開けたらソフト入ってなかったって。
それ、霊現象やん。
呪いでしょ？
うん。
あの、まんまと中身だけ抜かれてたらしいんですよ。
はい。うん、
もう怖くないですか、これ。世界で一番万引き多いわ、それ。
昔あの、岡田斗司夫が得意げに言ってましたね。
なんて？
プラモデル買うときに、うん、他のプラモデルを一緒に箱に入れて買うって。
ひどない？こいつ。重ねるってことでしょ？
そう。じゃあなんかあの空のプラモデルの箱が、あの、店にずっと展示されてる状態になる。
もうね、うん、もうね、思うんだけど岡田斗司夫で思い出して、
はい、
あんなにスキャンダルがあったのに、
はい、
全然人気ですね。
ああ、でもそこ、そんなん言うたら、元少年 A とかベストセラーなんでしょ？
あの、これ心霊現象よ。
人本当に。人はあんだけ殺して、どっちか言ったら、みんなにあの、このクズめとかって言われるやつが、
うん。
お金持ちになったりするんでしょ？
そう。
みんな本買って、あいつの本買いたいって。
で、それでいて、だから岡田斗司夫もあんなに女性のことをね、
はい。
あんなに女性を人と思ってもないし、
うん。
しかも男性に対してはもう自分、犬だと思ってる。
はい。
自分以外は。
はい。
そんなことバリバリ言ってたのに、未だに、信者はいるし、
はいはい、
人気だし、
はい、
ニコ生とかもやってるし、テレビとか。
ね、元少年 A とかがニコ生やったら、みんな見るやつがいるってことでしょ？
いや、もう死ぬほど見るでしょ。
ツイッターとかもフォロワーとかで、いっぱいつくんでしょ？何万。も
う20万ぐらいいくよ、一気に。トレンドよ。
そやから、あれですよね。人気とその人の良し悪しっていうのは関係ないんやなって。
でもすごく関係ないし。
すごく関係ないし。僕なんかは、やっぱりまともな神経してるから、
うん、岡田斗司夫とか。自分で言いましたよね、
うんうん。岡田斗司夫とか元少年 A の話なんて聞きたくもないし、
うん。
ただで読ましたら言ってて本も読みたくないんですよ。
はい。
もうそんな話題にすらして、もう今しちゃってるけど、
うん。
もうすることすらなんかもうバカバカしいって思っちゃうんですけど、世の中はそうではないと。
はい、うん。
うん。なんかもう気になるって。岡田斗司夫が何言ってるか気になる。
清原泣いてますよ。
どんなん言ったら、元清原とかもうみんな気になるでしょうね。
なんで元清原って。元清原って、元清原って思う。
はい。
なんか、ニューハーフものとかアナルものが好きらしいですね。
清原。
うん。
清原が。
うん。
やっぱりそれって、あの、あれ、ステッちゃんが言ったあの、寂しかったら死ぬみたいなのと一緒で、寂しい人特有の性的思考みたいな。
やっぱ寂しいと、ほれ。人肌欲しくなっちゃうでしょ。
前、はい、言うてましたね、てっちゃぎが。あの、なんで薬とかするのかなって。
うん、
薬とかをこう、依存症とかなってる人に薬飲むのやめろとか、酒飲むのやめろって言っても、うん、ほっといたらまた薬とかやっちゃうじゃないですか。
はい。
依存症っていうのは要はあの、寂しさ依存症なんやろな。
そうなんですよ。ツイッターで、まあ、来たんですけど、
はい、
あの、ジョハンハリっていう人がね。
ジョハンハリ？
そう、ジョハンハリっていう名前。
はい。
あの、TED ですよ。アメリカの発表会動画。
発表会動画、まあ、もう
大人気の。
そんなんあんねや。
そう、依存症間違いだらけの常識って。この人が、
はい、
ヘロインとかコカインとか、みんな中毒になってシャブ中になるけど、
はい、
でも今実際に僕がこの公演終わった後に、
はい、
交通事故によってまた関節を破壊、はい、貫通に破壊されたとしようって。
ほうほうほうほう。
多分医者は、どぎつい純粋なモルヒネを、
はい、
僕に投与し続けるであろうって痛さを紛らわすために、
うん。そうですね。
そこら辺の売人が売ってるような混ぜ物じゃないと。 超純粋で超、超A級クラスのモルヒネ、ヘロイン、コカイン、まあ、何でもいいですよ。そこら辺を打ち続
けて。いいやつですよ。
そうそうそうそう。そこら辺を打ち続けて、
はい。
まあ、なんとか、ね、手術も終わって完治したとしようって。病院出た後の僕は麻薬中毒者になってるかって。
まあ、別にだってもう怪我治ったんだったら痛み止めなんかいらないじゃないですか。
そうなんですよ。はい、これなってるかってみんな。病院でみんなそういうすごい事故にあった時には、やるよねって、うん、ヘロインとかモルヒネとかって。うん、医者からやるよねって、
うんうん。
でもその後みんな中毒患者にはなってないでしょって。
だってやる理由がないもん、寂しくないし。
そう。で、これで、ネズミで実験したと、博士が。
え、ネズミは寂しくした？
ネズミの檻に、
はい。はい、
あの、しゃぶ入り水と、
はい。
水を同時に置いて、どっち飲むかなって。
うんうんうん。
そしたら、ネズミはしゃぶ入り水をブチブチブチブチよって。めっちゃ飲み始めて、まあ、もうやっぱしゃぶかみたいな。
そう、楽しいでしょうね。
だけど、うん、いやもう、またやって、博士が。
うん。
なんでネズミの檻にしゃぶ入り水と水しかないねみたいな。
ああ、はあはあはあ、
普通のネズミの天国を作ってみようと、普通の。
はあ、
仲間もいて、餌もあって、うん、くるくる回る、ハムスターが回るみたいなもんあるじゃないですか。
ね、うん、
あとはなんか、モフモフとか砂場とか、
うんうんうん。
まあまあネズミが好ましいと思われる環境を作ろうと。
餅とか？
まあもう多分餅とか、うん、チーズとかよ、
うんうんうんうん。
仲間とかね。
仲間。
まあまあ、だからネズミ一匹じゃなくて、例えば、まあ、オス5匹、メス5匹ぐらいにしようや、みたいな。
はい、はい。
で、チーズもあり、はい、くるくる回るのもあり、みたいな、うんうん。あの、隠れるところもありとか。
うんうんうん、
で、そこにしゃぶ入り水と水、置いたらどうなんのって言ったら、
うんうん、
ネズミはみんな普通に、
はい。
水飲んだと。しゃぶの方は全然飲んでないって。
あれ、でもそれはそれで美味しいんじゃないの？知らんけど。
だから、いや、シャブの方全く飲まなかったらしいんですよ。
へぇ
ー。で、面白い実験だなって。でもこれネズミでしょって。
寂しくなかったんじゃない？そのネズミは。
そう。で、同時期に、同じ実験やったと。実験をやったつもりじゃなかったけど、やってたと。ベトナム戦争で。
はい。
兵士にめっちゃヘロイン渡してたらしいんですよ。
ああ、日本軍もやってましたね、なんか。
なんか辛いからみたいな。
ヒロポンとかやってましたね。
うん。だけど、うん、戻ってきたベトナム兵士は、
はい。
全然依存症にもなってなかったと。薬物の。
なんかす
ぐに。9割がなってなかったって。1割はなってたけど、9割はなってなかったと。
その1割寂しかったんじゃない？
そう。じゃあなんで他の人たちは薬物依存症になるかと。
うん。
やっぱね、人と繋がってなかったんだよねって。
早死にするってやつですか？あの、繋がってなかった。
動物が、あの、猿の、
うん、
オスの、
うん、
それに負けたら早死にすると、孤独だと。やれよ、みんながみんなとは言わんよ、この
話。傾向でしょ？
そう、傾向。孤独な人、自ら孤独を望んで山奥で一人暮らしてる人が早く死ぬってわけじゃないよ。
みんながアルチューになるわけじゃない。
なる、ない。だって、実際に寂しくてもシャブやらん人はシャブやらんし。
あと僕寂しいからビール飲んでるわけじゃないからね。
そうよね。
うん。辛いから飲んでんのよ。
辛いよ、結局。で、またこの人が言うには、
はい。
あの、シャブで捕まった奴らは刑務所に入れられて、うん、私は薬物中毒患者ですって T シャツ着せられて、アメリカは。
はい。
で、なんつうの？厚生施設みたいなところに入って、なんか、はい、ボランティアとかやりがちだと。
うん、うん。で、みんなからあれでしょ、あの、敗残者みたいな扱いを受けるんだ。
そうそう。うーわ、来た、しゃぶ中って。
うん。
お前どうせ薬やりたいと思ってるんだろうみたいな、みんなから。残念なことにこう言われた人の、100% は、薬やるって、
うん。だってみんなに薬中とか言って、蔑まれて T シャツ着せられてね。ボランティアとかさせられたら薬でもやってないという、やっていけないじゃないですか。
そうなんですよ。
やってられるかって。
やってられるかって、で、うん、ある国、ポルトガルですよ。
はい。
ポルトガルは超やりまくってたらしくて、みんな。
はい。
国中を挙げて。
国中を挙げて。
人口の 1% が薬物中毒患者だったらしいんですよ。
ああ、つまりなんか寂しい国だったんですね。
そう、寂しい国だったから、うん、もうなんとかしたいと。
うん。
で、みんなで頑張った研究結果、挙句、国中が頑張ったら、
はい。
薬物でもし捕まった人がいたら、
はい。
酒すむのとかやめえやって。
お前も辛かったんやろなって。
そうそうそう、辛かったんやろなって、働く場所与えるからなって、出てきたらって。
うんうんうん。T シャツとかも着せないのね。
着せない。厚生施設に終わったら、
うんうん、
ちゃんと職紹介するよって。
はい。
職を紹介して、
はい、
みんなでそういう差別やめようっていう、うん、っていう運動じゃないよね。もう国が決めたんだもんね。
はい。
そしたらなんと、
はい。
5割の薬物中毒患者がいなくなったと。
だって今の清原元選手とかに対するみんなの目って、
うん。
うわーって。
うん。
もうこいつなんか人間のクズって。
うん。
ほんまどうしようもない。あ、また出てきたらやるんでしょどうせ。
てかもうやってると思ってたわみたいな。
うん、うん。で、あと何回捕まんの田代越えすんのとかって。
もうね、それね、一番良くない。
で、清原をよく知ってる人とかの意見で、清原がなぜ、シャブなんかやったんでしょうねって言ったら、うん、寂しかったんでしょうね。っていう意見が多いわけですよ。
はい。
神経細いからねって。
うん。
プレッシャーとかあったりとか寂しさとか耐えかねてやったんでしょうねって、みんなそう分析するのに、
うん。
もっと寂しく追い込んでいくっていう。
そうなんですよ。もう、だって、泣いてるらしいですからね、しょっちゅう。
やめさせたくないんでしょうね、みんな。
だって、シャブやってる人ですよ。
うん。
だからね、モテラジ出たらいいのにね。
ああ。
最後に言いましたよ、ジョハン・ハリさんが。
うん。
愛してあげることが大切って。
やっぱり満たされないものがあるから。
そう、満たされないものがあるから、出てきたら、施設からね、個人的にも社会的にも、グループ的にも愛してあげることが大事なんだよ。
もっと面白いことがあったら薬なんかしないはずですけど。
そうなんですよ。ネズミの王国、ネズミの楽園は正しかったんですよ。
だってこの世で一番。
チーズ仲間とトンネルがあれば、うん、やらないんですよ。シャブ入り水飲まないんですよ、ネズミは。
豚バラとシャブがあったらどっち取るっていう話ですよね。
豚シャブですよ。
ファッションメンヘラニート生ゴミさん。
はい。
てっちゃんテッソ貸すよって。
テッソって、前に言ってた、京極夏彦さん。そう。太いんでしょうね。
太いけど、
うん。
毛量の箱よりかは太くない。
毛量の箱ね、見たんですよ、この前、本屋で。
はい。はい、
なんであんな太いの？
箱本やから。
なんか前後本、前半後半とかにできなかったのあれ。
今、前半後半版も出てる。
あ、よかった。
余計、儲けたいっていう意識が強くらって。
そういうことになるの？
別々に買うと高いんですよ。
うん。
箱みたいな本やったら安かったんですけど、分冊版っていうのが出てまして、はい、今、京極夏彦って。
うん。
で、そっちやったら、なんか、サイコロみたいな本じゃないですね。
なるほどね。
でも、それで誰が嬉しいねんっていうのはありますよね。
うん。
サイコロみたいなのが良かったのにって。ファッションメンヘラニット生ゴミさん。残影映画はダメなのかって。
いや、ダメってわけじゃないですけど、ね。ダメってわけじゃないけど、
うん、
ラストの描写だけが納得いかない。
あ、
可愛かったし、主演が。私が、
うん、
なんか、ちょっと、なんつうの、幸薄い感じの美人？
小野冬美役ですよね。
そうそうそうそうそう。
うん、
が、竹内結子か。すごく、なんか、本当に、いや年齢的に、
はい、
もう何なんだろうな、味がありましたね、とにかく。
ああ
。なんか映画自体は良かったですよ。
うん、うん。
うん。でも最後に、
うん、
ラストにあんな描写持ってこられたら全てが台無し。
こっちはやってられないんですよ。
やってられない、やってられない。
猫丸就活中さん。揚げパンと並んで美味しかった給食と呼ばれているソフト麺。 和歌山では6年間一度も出なかったです。ソフト麺って何やろって。
あの、スーパーに売ってる袋に入った麺みたいなもんですしね。
え、てっちゃんソフト麺って食べたことあるの？
あります、あります。
え、あの、スーパーのうどんみたいなもんなの？
そうそうそうそう。
じゃあうどんやん、それは。
ラーメンでした。
え、スーパーにラーメン
売ってるやん。うどんの時あったかな？
ラーメンもあるやん。
あったかな？まんま、だからそんなやつですよ。
それはどうすんの？茹でなあかんやん、あれ。
え、なんかあの、カップに入れて汁。
汁？
熱い汁？スープ？
はい。
で、食べる？
でもスーパーに売ってるうどんとかラーメンとかって別に熱は通ってるけど、うん、あれを味噌汁とかに掘り込んですぐ食えるような柔らかさじゃないですよ。硬いですよ、それやったら。やっぱり。
だから、固め、薄め、少なめみたいな。
あんなん、やっぱり、美味しく食べよう思ったら、ある程度、鍋で湯がかんだと食べれないですよ。あの、スーパーで売ってる茹で麺って。
でも、給食はね、そんな美味しく食べようと思ってない、うん。
むちゃくちゃまずいですよ。あれを、なんか味噌汁程度のものに入れただけやったら、はっきり言うて。
いや、なんか違った。なんか違う。でもうまかったような思い出がある。
ってことはなんか違う何かなんですよ。
なんか何かが違かったはず。
僕
もそれより開発されてるとしか。
なかったですね、ソフト麺なるものは。
なんか大阪特殊ですね。大阪っていうか関西？
じゃあ、てっちゃん揚げパンもあったのね。
いや、あるどころか、揚げパンキングでしたよ、僕。
揚げパンキングとは？
なんか揚げパン嫌いな人がクラスに2、3人必ずいるんですよ。
ほうほうほうほう。
ってこと余るじゃないですか。も
う
揚げパン争奪戦。みんなで、じゃんけんぽーんって。
ほうほうほう。
で、揚げパンの時だけはみんな争奪戦が始まりましたね。
はあ、そんな揚げパンを一度も食べずに来てしまいましたね。
でもジェフで、ね。ジェフで。
ああ、食べましたね。あのジェフっていう沖縄特有のハンバーガーショップで、揚げパン売ってるんですよね、はい、なんか。あんなのなんや。あんなんな
あんなんですね。
あんなんが給食に出るとこってむちゃくちゃじゃない？給食ってもっと辛くて苦しくて、涙ぐみながら食べるものなの話
で。いやいやいや、給食はもう、やったー給食
給食とシャブがあったらシャブ取るみたいな。ものでなければいけないのに。
豚尾さんの学生自体辛すぎないか？繋がって、みんなと。
なんか最後まであれですよ、あの、食べきれずに残されるみたいな。美味しくないよって。
僕ありましたね、それ。
ブルースリーさん。すごい人がいる。
待って
ブルースリーさん。
ブルースリー
はい。
聞いてたのか、モテラジン。
てっちゃん曰く、できることなら、その女アレックスを読む前に悲しみのリレーム、イレーヌを読みたかった。できれば僕がアレックス読む前に教えてほしかったよ。ほんまにそうやもん。
だって売ってないもん。
いや、売ってるよ、今は。
んだから僕も読みましたよ。
いや、じゃなくて、てっちゃんは、そのアレックス読んだ時に、一番大切なことを僕とか、その他のあの、後で読む人に伝えなかったよね。悲しみのイレーヌから読みなさいって。僕は、それ伝えましたよね、みんなに。
うん。
なんでてっちゃんそんな大事なところ言わないの？
え、知らなかった。
え？何を知らなかったの？読んだんですよね。
だからその女アレックスを読んだ後に僕も悲しみのイレーヌ読んだんですよ。
はい。
だからその女アレックス読んだ後は悲しみのイレーヌがあるって分からなかった。
え？いや、だってその女アレックスの中に悲しみのイレーヌのネタバレがいっぱい出てきません。
いっぱい出てくるけど、
うん、
そういう設定なのねって。
あ、その前の作品があるなんて分からなかった。
だって、面白い本あるよって貸してもらったから。
はい。
わかるはずがないでしょ。
あの主人公が言うてるだけや思ってたんや。
うん。
そういう過去を持った男やと。
そうそうそう。ああ、だから辛いな、神言うって。辛い男だな、そりゃもう刑事辞めるよなって。辞めたくもなるわ、みたいな。
え、その話も小説であんのっていうのが分かんなかったんや。
分かんなかった。
だからあの時警告を言えなかったんや。
だっていきなりスティールボールラン一巻渡されて、女子読んだことない人、前の話があるって思わんでしょ。
思わんかな。
思わんよ。
そんなもんか。
そんなもんよ。
じゃあ、てっちゃん悪くないもんね。うん。
何その言い方。
でも、小説の裏のところに悲しみのイレーヌとかって書いてへんかった？
わかんない。今、持って元に返した、返したから。
伊藤エイト単行本振込新刊発売中さん。
ああ。
漫画の、ちょっとエッチな漫画の。
パンパンパンが好きです。
ブタワさんが夢で見たという400メートル級の歩道橋の階段の手すりから、てっちゃんがイエイイエイって滑り出して、手すりから外れて、そのまま虚空に消えていったって話で、電車の中でこらえきれず肩揺らしながら吹き出してしまったって。てっちゃんが亡くなるのがそんなに面白かったな。
イエイイエイって言って、歩道橋で調子乗って、あーって消えていくのでしょ。
うん、うん、うん。ほんまに400メートルぐらいある歩道橋ですからね。ビルがなんか、かす、下の方に見えるぐらいの。そっからてっちゃんが、イエイイエイって滑ってったら、ヒューって。だから言ったのにって。
なんかその後めっちゃ俺に言ってたよね。うん、階段には気をつけてって。
そう。
お願いだから調子に乗らないで。
そうそうそう。階段で遊んでたらなくなるでって。まだまさ夢やと思うって。で、L 誠さんですかね。愛誠さんか。てっちゃんが虚空に消えてしまったんですよ。が何度聞いても肩揺れます。僕的にはミャウダーさん、寝落ち会と同着1位のヒット会です。イエイイエイって。
そんなに？
みんなてっちゃんが亡くなるの面白いんですかね。なんか調子乗ってるんで、てっちゃんがどんどんなんか墜落していくみたいな。
だからあれですよ、ブタオさんが、
はい。
なんか女の子ピン足して黙らすみたいな。
あー、天真爛漫なてっちゃぎが、逃れられぬ死に直面するみたいな。
そう、あーって消えていく。
シューンって。
シューンって。死んだなって、どう確認しなくても死んだなって分かる瞬間。
だってあまりに高すぎて、てっちゃんが最後どこに激突するとかそんなもん見えないんですもん。ヒューンって。
辛いわ。
パラシュートつけずにスカイダイビングするような状態になってしまってたんですよ。
ただの飛び降りよ、それ。
うん、うん。藤子さん、清原がムショ出たらモテラジどうっていうてっちゃげの提案が最高すぎます。聞きたすぎるって
。俺もなんかちょっと清原について聞きたいこといっぱいあるもん。
多分清原くんはモテラジで楽しんで健全に構成すると思う。厚生労働省認定薬物依存構成施設やで。そして絶賛面白いから清原呼んでくださいねって。ああ。だからあれか、
声はかけようと思うんですけど、
ね、寂しくなくなるラジオなのね。
まあ、うん、まあまあ一回飲もうって清原、
うん、
いや清原さんか、
うん、
年上だし、
うんうんうんうん、
清原さんちょっと俺と飲んで、
うん、
楽しもうよって。
ジミーアット東京マラソン2月28日さん、そうやねん、悲しみのイレーヌから読むべきやと思うねん。でもそんなことわからんやん。だってその女アレックスの著者が放つミステリー賞4冠に輝く衝撃作って書かれてるんやもん。アレックスから読むわな普通。そしてその女アレックスが映画化ってマジか、てっちゃん、こんなのどうやって映像化するんや。間違いなく R18 してやろって。てっちゃんにその女アレックスに対する意見2連発ですよ。
まるで俺が悪いかのように出版社が悪いんですよ、すべて。
順番に出さなかった。
うん。
で、悲しみのイレーヌに、その女アレックスのシリーズとか書くから、あ、じゃあその女アレックスから読まにゃって。
なるよ。悲しみの。
一巻とかって書いとけよ。
それね、BL にも言えるんですよ。
ほう。
BL コミックもね、
はい。
一巻とか二巻って書かないんですよ。
丸一とか書かへんの？
丸一とか書かない。全然別タイトルで出しがち。
スティールボールランみたいな。
そう、ジョジョの奇妙な冒険、続きはスティールボールランって全く繋がってるか分からんでしょ、タイトル見て。
なんか、1から読めばいいのって、ジョジョリオンってやつの1を買えばいいのみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん。 なんでそんなアホなことするのかね。
だから、なんつうの、グラップラーバキに対するバキ道みたいな。
あ、バキ道の位置を変えばいいのね。
うん。
さっぱりストーリーわからん、ね。
さっぱりって。
うん。でも、出版社は出版社で、一巻から順番に買っていかなきゃならないんやったら、一巻置いとかなあかんし、めんどくせえみたいなのあるんでしょうね。
あるし、売れないしね。
うん。
ワンピース以外売れないよ。
ゴルゴ13、124巻とかって言っても売れないっていう。
一定層には売れるんだけどね。
うん。
まず出した瞬間、全国の床屋が売れる。
ああ。
そういうつ、持ってるのは強いですよね、うん。必ず買うところがあるっていうのは。
うん。うん。確かに。
漫画喫茶とかね。
え、ゴルゴ置く？
いや、置くでしょ。俺が行ってる漫画喫茶、ゴルゴ全巻あるけど。
はあ。
しかもみんな読み倒してるよ、おっさんたちが。
はあ。
多分、タバコも OK だから、はい、なんかなんつうの、ネカフェじゃないんですよ。
はあ、
本当に喫茶店の漫画喫茶っていう。
ああ、昔ながらの漫画喫茶か。
昔ながらの。
漫画いっぱい置いてる喫茶店ね。
そう、純粋に、ランチとか頼むじゃないですか。うん、ハンバーグ定食とかスパゲティとか。
うん、
で、頼んだら、
うん、
個人が気に入るまで無限に漫画読んでいいよっていうところです。
いわゆる漫画死に置いてる喫茶店ね。
そう、死に置いてる。極道ステーキとか全巻置いてるところ。
ああ。ああいうとこ、なんか長編の、しかもおっさん漫画みたいなのをやったら
全巻。そう、土山茂先生の、
うん、
なんかラーメン喧嘩道みたいな、あったじゃないですか。
ラーメンは、ちゃ、喧嘩ラーメン。
そうそうそうそう、あれとか全巻とか置いてたりすると、
はい、はい。
ちょっとこの店通うかってなるでしょ。
ある、なんか、漫画4000冊置いてるカレー屋さんとかあった。
そう、野望の王国とかさ。
そう、そう。
そういうおっさん漫画みたいな。
そう。
野王が書いてた人の前の漫画とか。
うん、うん、うん、うん。
なんかあったような気づ、なんか何だったかな、あの漫画。
地雷神とか。
地雷神、刑事のやつ。
そう。
懐かしい。
スカイハイとか。
ああ、あるね。
そういうの全巻置きがち。
うん。なんか起きがち。あとはめっちゃ昔のマガジンとかね。
あとはね、静かなるドンとか。
ああ、あと夏季クライシス。
ああ。あとなんやろう。エアマスターとか。
置かない。
え？
置かない。エアマスターは王さん向けじゃない。若者向け。
じゃあ、ビーバップハイスクール全巻とか。
もちろん全巻置いてるに決まってるでしょ？あと、ストッパーブス島。
エンブレムテイク2。
青い奥奥。
サザンアイズ。
サザンアイズも奥。なんか知らんけど、あれおっさん呼んでる。
うん。
なんかでもそこら辺のラインナップあると落ち着くよね。
ぶっ込みのタクとか？
ぶっ込みのタクはないけど、レッツダチコーとか。
はぁ、
あと、頑張れ元気。あずみ。
湘南爆走族。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そう。そう。ガンガン更新曲とか。
ガンガン個人曲？ドクハントさん。糖質を断って、高タンパク低カロリーのものをたくさん食べるってのは、ほんまにやばいんですね。一つ勉強になったわ。糖質制限ダイエットで亡くなった有名人まとめ。
あ、なんかありましたね、最近。
最近ね、あれなんですよ。低炭水化物ダイエットのカリスマみたいな人が亡くなって。
うん。
すごい話題になってたんですよ。
まあでも人は死ぬんでね、その人の寿命だったかもしれないんでね。
でもね、その前にそもそも低炭水化物ダイエットっていうのを提唱したのはアメリカのアトキンス博士なんですけど。
はい。
アトキンス博士も死んでるんですよね。
まあみんな死にますよね。
しかも大柄で死んでるんですよね。
そうなんですよ。糖尿病の、うん、人に考え抜いたメニューですね。低炭水化物ダイエット、はい、ダイエットっつうか低炭水化物メニューですよ。
はい。
血糖値上げないようになって。
桐山秀樹っていう人が、なんか過激な低炭水化物ダイエットやってて、なんかフラフラになって亡くなったらしいですね。あれはほんまに亡くなります。痩せるは痩せるんですよ。
はい。
でも炭水化物食べられへんかったら、他のもんも食べれないですからね。
マッスル北村死んでますからね。
そうなんですよ。マッスル北村、なんでおにぎりの一つも食べへんかったんやって。
飴玉一粒でも舐めてればってよく言われますよね。
で、マッスル北村の死の直前のなんか動画とか残ってて。
うん。
あれ見たらどう考えてもあの、しょいしょ。あの、痩せてるっていうか。
なんか頬こけてるけどめちゃくちゃマッチョっていう意味がわかんない状態。
でもなんかあの全体的にカサカサしててなんかよろしくなかったですよね。うん、なんか死に、ゾンビくんみたいな顔でしたよね。
うんうん。やっぱなんかね、米食ってほしいんだけど、なるべく。
うん、なるべくね。
まあ、米と言わずカレーライスでもいいですよ。
あ、そう。カレーライスが一番あの、バランスが取れてますからね。
野菜も入ってるし、肉も入りがちだし。
そう。カレーライス山盛り食ってたら太りゃせんですよ。
そうよ。
うん。ご飯をずっとなんか、2合とか3合とか食べるのが日課ですしね。
うん。僕も、家系ラーメン行ったらご飯ダブルでしたからね。
あの、ラーメンみたいななんかあの、脂っこいもん食べたら太るっていう認識があるじゃないですか。
はい。
その時どうしたらいいのかっていうのが大体分かってきて。
うん。
ラーメンが脂っこくないぐらいご飯を大量に食べたらいい。
ほう。
薄まるから、ラーメンが。
薄まる。
うんうん。ラーメンだけ食べるから濃すぎるんやろうなっていうのが分かってきましたね。
ふたおさん生まれる時代間違えましたね。
え？
なんか、最近心底も。
ほう。
もう少し昔に生まれてればって。
あ、いろんなあの、鋭いことビシビシ言えた。
うん。戦後とかに生まれてほしかった。
マジか！モテラジダイエット大勝利なのかって、ドクハントさんがまた書いてるけど、糖質制限ダイエットの第一人者、旧姓。
もうテラジが負けたことないですからね。
ネットでも話題に。だから僕ずっと言ってきましたよね。あの、ブログでも書きましたよね。ご飯いっぱい食えって。
うん、
あの宮沢賢治ぐらい食えって。
うん、
宮沢賢治大柄ですか？これが全部の答えです。
そこまで言います。
いや、だから、日本人が大柄になってきたんっていつからよっていう。
まあ、あれですね。
マクドナルド。
日本より米食うところは東南アジアとかにいっぱいあって、
うん、
もうめっちゃ食うんですよ。
うん、
こいつら、
うん。
でもみんなガリガリですからね。
なんでそっから目を背けるのやろうっていう。
ベトナムとかタイとか。
で、それに対して、
米の量半端ないですからね。
アメリカとか米とか食わんじゃないですか。
まあ、ライス、野菜なんで、あっちでは。
うん。でも、食べないでしょ？米の消費の方が、全然、カルフォルニアロールぐらいでしょ？
うん。まあ、好きもんが食うみたいなもんですよ。まあ、ライスねって、たまにはいいよねっていう。
で、肉とか食ったりとかして、肉で主食とかないから、肉とかこう、皿で、うん、あとマッシュポテトぐらいか？
うん。
イエーイって食って、その結果どうなるかって、うん、大柄じゃないですか。
じゃあ、ダディって。
そう。
尊敬の目で。わお、ダディ
って。で、その後あれでしょ、ダイエットペプシーとか飲むんでしょ。
うん。
で、でかなってるやん。これで何、米のご飯の一杯でもあれば彼ら細かったんじゃないんですかね。
それを許さない生活っていうのがありますよね。
そやけどなんか世の女子とかってなんかご飯これやめとこうって言って、その分なんか、肉とか油とか詰め込むんじゃないですか？
いや、だから本当のこと言っても喜ばれないっていうのが、なんかだんだん分かってくる。
一生懸命、みんなが、みんなのためを思って言ってんのに？
だって、みんなのためを思って言うし、俺にとってみんなのためを思って本当のこと言っても得ないのに。
うん。うん。あ、それで全然稼いでるわけでもないしね。
そうそうそうそうそう。
で、
もし稼いでたとしたら、ますます本当のこと言わんといけんし。
炭水化物ダイエットも僕試したから分かるんですけど。
はい。
もう痩せるんですよ。
うん。
でもね、なんで痩せるかっていうのがもう身に染みて分かってて。
はい。
炭水化物禁止してメニュー考えたら食べれるものないんですよ。
だってカツ丼の上だけって辛いしね。
しかもカツ丼の上だけ食べ続けるって金かかるでしょ？
うん、残すんだぜ、ご飯。しかもカツ丼の上だけってお店でカツ丼屋さんで頼んでもカツ丼分のお金取られるからね。
そうなんですよ。だからそれでお腹いっぱいにしようと思ったらどう考えてもお金かかりすぎるから、うん、じゃあカツ丼 例えばカツやったら1枚でもう、あとお腹すくけど、うん、我慢しようって言ってやめとくじゃないですか。
はい。
それ食べてないだけですよねって。それ痩せるわ。辛い、
ま。僕もダイエットに関しては、ブログにも書いたんで、
うん、
何度も言いますけど、
はい、
本当に痩せたいんだったら、
はい、
なんか、ボンタラシ聞いたらいいよ、痩せるよ。
それに対して僕が提唱してるご飯ダイエットは、お腹いっぱいになりながら痩せれますからね。
ご飯でお腹いっぱいになりたくないんですよ。
いやいや。
みんな。いやもうこれ気づいてほしい。
え、じゃあ何でいっぱい
になるの？そうは言ってもみたいなところがあるわけよ。
え、みんな肉を極限まで詰め込みたい。
鶏の唐揚げでお腹いっぱいになりたいわけよ。
でも、それ高くつくやん。
だから高くつくよ。
で、高くつくし、鶏のから、ご飯を完全に、炭水化物一切カットする代わりに、なんかささみとか、
うん、
腹いっぱい食ってもいいよって、もうみんな食わんでしょ？
ささみなんか腹いっぱい食うから。
食わんでしょ実際でも。
食いたくない。もうね、一切れ二切れ食ったらもういいってなる、俺。ささみが。
で、食わん結果どうなるかって言ったらお腹すいて、
うん。
痩せるんですよ。だから食ってないから痩せてるだけやろっていう。結局我慢ダイエットじゃないですか。
で、結局食っちゃうよね。他のもお菓子を。
あ、お菓子をね。なんか、低炭水化物ダイエットしてるのになんかおからになったわって。
野菜も食べてるんだけど
ね。そう、体にいいもの食べてるよ、レタスとか。
野菜食ったらでかくなるから食うなよ。
まあそうなんよ。
うん。
早川さん。早川さん。
はい。モテラジのご意見は。
渡美社長や大阪市長しかり、ある意味、今の世はサイコパスが生きやすい世の中だって決めつけてますね。
決めつけるまで言う？
はい。いや、この、早川さんが今の世の中サイコパスが生きやすい世の中やと決めつけてますね。
なんか、非常な決断する人はみんななんか魅力的に映りますからね。
うん、ホリエモンとかね。
そうそうそう。
むしろ人類が集団を管理するためにサイコパス見合いな特殊能力者を求めてきたのだと思う。身分制度なんか人工的にサイコパス的決断をやりやすくするシステムだしな。それは金持ちほど薬やるわけだわって。お薬を。
薬。
うん。ちゅうことは寂しいんですよね、金持ちが。
まじ。お金は幸せじゃないって、この前も言ったけど、はい、そうらしいですからね。寂しくなりますよね。
でも貧乏は不幸ですよね。
貧乏は間違いなく不幸ですよ。
うん、お腹すきすきね。
うん。
カツ丼の上だけ食べることも許されないですしね。
許されないよ。カツ丼食うことが許されてないんだよ。
言いましたよね。カツ丼をなって、いつでも食えるぐらいになりなよって。
とんかつをな。
うん。
うん。いやでも、辛いよ、貧困は。さっきやってたわけよ、テレビで。
再貧困も辛いんですか？
もう子供がね、辛いんですよ。修学旅行にね、
はい、
行きたいけどね、はい、親がなんとかお金をね、作ってね、行っておいで、
はい、
修学旅行って言ったけど、娘は断ったと。
はい、なんでや。
なぜかって。
うん。
そのお金でね、新しい下着買ってほしいって。
あ、下着臭いと。
だから、下着とか、靴とか、上履きとか、
うんうん、
永遠に同じの使ってると。もう隠し通せないって。
もう臭なってきますもんね。
うん。そんな、修学旅行とかもうそういう私服とかのアピールの場でしょ？
うんうんうん。
女の子は。
うんうん、
いや、男だってそうかもしんないけど、
うんうんうん、
そういうところで、ほら、お土産買うお金もなかったりするともう、惨めじゃないですか。
もうなんか、行くこと自体がストレスになってきます。
うん。
そんな楽しくないやん。
そうそうそうそう。そういうのを思うとちょっと胸が苦しくなりますね。
猫丸就活中さんが、桶川ストーカー殺人事件。この厚さの文庫なら1、2日で読んでしまうが、この本はそんな軽いものではない。
ほう。
あまりにも生々しくて何度も襲ってくる狼狽感。こんなノンフィクション読んだの初めてです。これぞノンフィクションと名乗り値する本ですねっていう。ついに猫丸さんが桶川ストーカー殺人事件の清水記者の。
あの清水記者の。
はい。
あれ読むとね、何も信じられなくなりますよね。 清水記者以外信じられなくなるっていう。
いや、ほんまね、あれ、もうずーっとこっちでも進めてますけど。
はい。
読んでくれって。
うん。
まだ読んでない人もいると思うんですけど。
はい。
読んでほしいんですよ。
口酸っぱくね。
うん。
僕も言います、言ってますよ。何度も読んでってみんな。
うん、うん、うん。あとね、あの、ツイッターの方でいろいろこう、お話とかさせてもらって、モテラジとかも聞いてくれたりとかする青木さんっていう人がいるんですけど、
はい。
この方が、清水記者の監修で、
うん。
尖閣ゲームっていう小説でデビューされて、
もうタイトルが何やらいろんなとこ刺激してますね。
あの、沖縄が舞台のミステリーなんですよ。
ほう、南部が。
沖縄のいろんな部が。
はい。
あの、米軍と沖縄と日本政府と中国軍激突し合って、
うん。
沖縄がもう独立するっていう仰天する話。
なんかもう、もうそんなこと言ったらもう大変よみんな。僕でも口滑らせてもなかなか言えないようなことを本にしましたか？小説に。
そう、米兵になんかレイプ事件とか、オスプレイ墜落とか、
あの、怒ってほしいのか欲しくないのか分かんない事件がいっぱい起きますね。
起きて、あの、沖縄が独立するっていう。もう、あの、日本政府のやり方に業を煮やして、独立しますって。
で、ゴルゴ13が止めに来るんでしょ。
いや、とも止めない。ゴルゴ13も出ないし、もう、ああ、ついにその沖縄独立言っちゃうかっていう。
なんか、やたらリアリティある感じなんですか？
そうですね。あの、どれぐらいリアリティあるか言ったら、
うん。
紙パックの、アーモリ飲みながら中高とか。
うん。
コンビニファッシュをつまむジジイが出てきたりとかする。
それ、リアルですよ。それがリアル。
うんうんうんうんうん。
ストリートですよ、それが、うんうん。俺たちがリアルみたいな。ヒップホップになってくる。
そうそうそうそうそうそう。なんかその、尖閣にね、なんかあの、尖閣諸島の、保有権がどこにあるかって調べる、記された古文書みたいなのがあって。
うん。
それ
を。古文書。
そう、古文書。
ちょっと面白いですね、
そう、古文書を取り合うっていうような、そういうスパイアクションがありつつ。
あ、中国からも狙われるし。
そうそうそう。その古文書に、どちらに領有権があったっていう歴史的な証拠が出てきてしまうのから。
あ、これで白黒つけれると、これから、そうそうそう、これさ、国際社会で。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。ね、その結果、沖縄独立って。
なるほど、ね。
金の図でも出てるので、ぜひ、あの、興味
を。ぜひ、
あの、はい、これ何が面白いか言ったら、
うん。
清水記者が監修してるから、桶川ストーカー殺人事件みたいなのが出てくるのよ。うん、
なるほど。
あの、米兵に、あの、女学生がレイプされたっていう話が出てくるんですけど、
うん。
実はその女学生は、あの、なんか風俗店とかで働いてたりとかしてブランド物とか身につけてたりとかさ、うん、派手な女の子だったっていう。
うんうん、そんなんレイプされて当たり前だよ。
そうそうそうそうそうそうそう、
誘ったんだろって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、そういう報道とかなされて、でも実はちょっと喫茶店で働いたことあるだけとか、そのブランド物もなんか一生懸命あの貯金して買ったなんか。お母さんの形見やったりとかするようなものやったりとか。ねえ。あの、桶川ストーカー殺人事件と同じ話が出てきて、ちょっと、あの、清水記者、ファンはニヤってします。
ニヤってしますね。いいですね。
はい。
いやー、ほんと中国とか絡むと、最近ね、中国のことをいろいろ調べていくうちに。
南京事件も出てきますしね。
あの、こいつら本当に自国民すぐ殺すなって思って。
あ、中国人ね。
中国人って中国人世界で一番殺してるなって、本当に。
毛沢東ね。
やばい。毛沢東本当にやばい。
でも毛沢東をこう、崇め立て祭れっていう、ありますからね。毛沢東の悪口は許さないって。
すごすぎてね。
はい。
で、Google 撤退してるしね。
若い世代を中心に毛沢東の再評価みたいなの進んでるっていう。
再評価も何も、 なんかもう、マイケル・ジャクソンみたいなもんじゃん。
あの、若い世代は毛沢東の時代を知らないから、
うん。
すごいっていう記録だけ残ってるから、
うん、
毛沢東っていう英雄がいたんだっていう風に素直に受け止めれるらしいんですよ。
ほう。
でも毛沢東が生きてた時代を生きてた老人たちは、
うん。
辛さを知ってるから、
うん。
そんなファンタジーには生きれないんですよ。
生きれないよ、普通。4600万人殺してるんだぜ、中国人を。自分の国の。
だって餓死しまくったんですよ。
そう、手伝わせって言って、全部フライパンも全部とかして手伝わせたり、うん、スズメ殺させたり、
うん、
何か言ったらすぐスパイだし、何、
うん、
かあったら人民解放軍が出てくるし、
うん、
最近なんかカルト宗教のことを調べてて、
はい、
で、中国で起きた太極拳の流れを組む宗教、
はい、
公園でみんな気を高めて、
はいはい、
気を高めてね、なんか、太極拳みたいな動きをして、
はい、
健康になりましょうって、
はい、
っていう宗教団体があったんですけど、
うんうんうん、
これが、ちょっと人民解放軍的には、
はい、
共産党の思想、なんつうの思想から外れてるってことで、
はい、
とりあえず380人殺したらしいです。
はいはいはい、
怖すぎ。とりあえず殺したっていうのが怖い。
法輪功やったかな。
それそれ。
あ、それですか。法輪功っていう新興宗教団体があって、中国で虐殺されてるっていうのがあって、
うん、
でそれを日本の中国市場とかで、
うん、
チラシとかをこうポスターとか貼ってこういう事件があるからみんな知ってほしいっていうのを日本で訴えて貼りましたね。
いや、なんか、そろそろ、ほんとそろそろ。
だから、その、中国では、その、訴えれないから。
訴えれない
し。海外の人に知ってもらいたいっていう、こう、逆
に。金盾が発動してるらしいんで。
はぁ。
いや、もう、怖いもんは怖い。怖いもんは怖いと。
でもその、若い世代が、毛沢東を知らない世代は毛沢東を褒めれるっていうのが、もう、すごく怖くて。
怖いよ。
だから、歴史上の英雄ってそうなんやろなって思う。
うん。
知ってる人が全員いなくなった。
ナポレオンとか知らないし、そう、ね。織田信長とか。
でもナポレオンとか当時の人もやっぱり怒った感覚っていうのがあって。
うん。
ナポレオンって兵隊の身分からどんどん出征してって。
うん。
偉くなったわけでしょ。
イケイケじゃないですか、相当。
そう、兵隊の身分。だから平民の英雄っていうイメージやったわけじゃないですか。
はい。
で、しかもフランス革命の後ですよね。
うん。
偉くなってったんが。
でも、救世主ですね、じゃあ。
で、その後、ナポレオンがどうしたかって言ったら、
うん。
フランス皇帝になったわけじゃないですか。
皇帝？
はい。
平民から。
いや、だからその瞬間にナポレオン万歳とかって思ってた人もなんか裏切られたって。
うん。
いやだってその平民というかまあ、一兵士からこう出世してって、なんか庶民の英雄って思ってたのに。
うん。
王政をこう打破した後でしょ？後で、はい、ですやん、フランス革命が。
フランス革命
は、ね。王様とかをいなくしたわけじゃないですか。
はい。
そうやのに、その平民から出てきたやつが皇帝になるって。
熱い話だ。
やられたーって。いやこいつとんだ食わせもんやって、
うん、
でみんなが思ったわけじゃないですか、
はい、
でもそういう感覚っていうのは後の時代の人って分かんないわけじゃないですか、
うん、
普通に豊臣秀吉みたいに出世して皇帝に上り詰めて英雄やなって解釈しちゃうじゃないですか、
うん、
でも当時 のフランス国民の何人かは平民の英雄やと思ってたのに偉くなったら自分皇帝名乗るのかって、
うん。
貴族かって。やっぱ貴族かって。
うん。
うん。これはひどい
ですよ、ね。
こいつ、やっぱりうさんくさいやつやって。なりますわね。
なりますな。
はい。
まあ、とにかく暴力の人類史のせいですよ。
何がよ。
いや、だから、人殺しまくったっていうのが分かったのも。
あと、狐潰しとか。
そう。
あとはね、ガチョウ引きって知ってます？
ガチョウ引き？
はい。
どういう引きですか？
あの、ガチョウを逆さまにして紐高いところにぶら下げるんですよ。
うん。
で、馬に乗ったカーボーイみたいなやつが、うん、次々そのガチョウに向かって突進していくんですよ。
うん。
で、すれ違いざまにガチョウの首を持って、引っ張るって。うん、
え？
で、ガチョウの首をもげた人が一等賞。
もう嫌
ガチョウ引き。
もう嫌頭痒くなる。
しかもこれ、あの、アメリカ版ウィキペディアのガチョウ引きのページあるんですよ。
うん。
結構最近の写真とかあって。
最近までやってる。
やってるって。
本当にケトウは野蛮人だな、こいつら。どうせまた南部でしょ？
いや、西部の男たちがやる。
あ、西部の男たちはゴロツキがね。
はい。ガチョウ
引き。もうね、もうとっても良くないよ。優勝。ブラッドスポーツは。
あとあの、ブラッド食事もあって。
ブラッド食事？あの、あれ？あの、イカが生きてるうちに醤油かけてビクビクってなる。あ、
それも一つですね。もう一つあの、有名なのがあって、世界的に有名なブラッド食事があって。
うん。
ガチョウをあの地面に埋めてですよ。
うん。
口に上を差し込んでいっぱい飯食わすっていう、とんでもない恐ろしいことがあるんですよ。
プレイですか、もうそれは。
で、あの、肥大化したその肝臓を食べようっていう。
なんかそれ
は。フォアグラって言うんです
よ。藤子不二雄 A の。
北京ダック式っていうのありましたね。
まあ、
中国でもやってたけど、フランスとかでもやってて。でも最近はちょっとそれ、うん、野蛮じゃないのかって言って、減少傾向というか。フォアグラはやめようっていう。
やめよう。
あれですね。ゴリ夢中、現山田長政が、これもモテラジ案件というわけですかって。
はい。
厚切りジェイソン、アット書籍販売っていう人が15年ぶりの A&W って書いてるんですよ。
最近今、厚切りジェイソンは話題ですね。
なんなんこの厚切りジェイソンって。
あの、アメリカ人らしいです。
厚切りジェイソンっていう名前のアメリカ人がいるの？
うん、まあ、芸名なんでしょうな。
はい。
お笑いの人らしいんですけど。
アメリカ人のお笑い芸人なんや。
うん、なんかあの、日本の、
うん、
なんかここが変だよ、日本人的なお笑いをやる人らしいんですよ。
あのチャック・ウィルソンみたいな。
チャック・ウィルソンは強いな。
チャック・ノリス？チャック・ウィルソン。
チャック・ノリス。チャック・ウィルソンも強いですよ。
あ、チャック・ウィルソンも強いの？ケント・ギルバードみたいな。
それ、そんな感じ。
うん、うん。
なんか今のケント・ギルバード。
ああ、現代のね、う
ん。なんかジム、テレビがあるんでたまに見ながらやってたりするんですけど、
はい。
なんかそういう時に、なんか日本人はサービス残業とかなんとかかんとかっていう、なんか日本のブラックジョークみたいなやつをやる人なんですね。
はいはいはいはい。
で、今話題になってるのが、
うん、
寿司屋問題で、
はい。
なんか寿司屋で働いて8年間経たないとマグロに触らせてもらえないみたいな。
ああ。
で、それを見てる、厚木ジェイソンが、うん、そんなおかしいよって、
うん、
寿司専門、そう、寿司専門学校に行ったら初日で触れるのにって。
うんうんうんうん。
そしてそれを見て、ビートたけしのテレビタックに出てたんだったかな？
はいはいはい。
で、それでたけしが、うん、いや、そういうんじゃないみたいな、
うんうんうん。
ちゃんと職人の目利きを、なんつうの？養うのに大事な修行なんだみたいな。
うん、
そしたらジェイソンが、なんでってネットで調べれば出てくるのにって。
うんうんうん
っていう、なんか、やりとりが今話題で。
はあ、はあははあ、はあ、なるほどね。
まあ、確かにそうなんです
けど。寡黙な職人問題ですよね。
そうそうそう。まあ、アジア人特有なんですけどね、これ。
うん。まあ、あの、言葉では伝わらんことは多いけど、でも、伝えれるものは伝えてもいいのに、あの、でもね、それを、簡単に秘訣を言うと、
うん。
軽く見られるでしょ
っていう問題があるのよね。なぜ軽く見られるのかって。教える人が、
選ぶれないじゃないですか。
選ぶれないっていうか、教える人ありがたがる環境が、
うん、
紀元前からないっていうのがやばい。
知的財産権みたいな。
面白著作権みたいな、
うん。
海外では、いや、海外が全部そうとは言わんけど。
海外でも多少あると思うよ、そういうのはね。あの、
アジアの外ね。アジアの外。
秘訣を言わないっていう。
一子相伝的な。
もうあの、ヨーロッパとかでも、あの、ね、自分が
秘訣に
しとこうみたいなのは、ようありますよね。
あります。ありますけど、うん、アジアはそれしかないっていうのがやばいんですよ。
あとね、あの、岡本太郎も言ってたんですけど、
はい。
アジアは美術品を見せないっていう文化っていう。
ああ、御開帳ってやつね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
寺とか神社とかの5年に1回だけ見せるとか。そ
う、見せないことが偉いっていう。見せないことによって見せることに価値が出てくるから、
うんうん、
あの、偉い人だけが見ることが許されるとか、それを言えば言うほど、うん、あの、宝物、だから美術品じゃないんですよね。宝物なんですよね。
そう、そうですね。
つやから美術の共有ができないっていう。
だから美が発展していかないんか。
あの、文化が発展していかない。だから文化は一部の人間だけが楽しむもの、宝物として扱われていって、まあ、報酬とか、うん、偉い人の特権とかっていうことに活用されていくんですよ。
はい。
まあ、あの、ヨーロッパももともとそういうのありましたよ。だから、あの、王様しか見れないとか。
うんうんうん。
あの、なんです?フランダースの犬でも最後、あの、見たかった映画見れなくて死んでいきますよね。
悲しいな、そんな話。
あの、お金入れれ、お金払った人しか見てはいけないって。
うんうんうん。
でも、あの、美術館とか、ああいうのってヨーロッパから来ましたよね。あの、一般人も美術できるようになってきましたやんか。だからそのさっき言ったフランス革命とかそういうの経て、
はい、
民衆も絵を描いていいんだとかって。
あとは世界で一番高い絵のモナリザなんてずーっと公開されてますもんね、うん、
でそうやって美術館っていうものができて、
うん、
で一般人もそういう美術館のものを見たりとかっていう文化交流っていうのが普通に芸術とかっていうのがもう共有されるもんだっていう発想が出てきましたやんか。
はい、
でその影響を受けて日本でも美術館とかできてるんですけど、それでもまだなお見せないものはありますよね、うん、
そうですね。今思えばだから刀剣乱舞で、
はい、
あの剣が有名になったけど、
はい、
これを機に御開帳みたいな、
はい、じゃあなぜ見せないのって、見たら腐んのって、
ありがたがるとね、
うん、
みんなが見ると価値が下がるでしょ。
あの、ホタルウマルとかに5000万円とか集まるわけでしょ?
あの、いつでも見れると思わないで。
なんかあの、ホタルウマルのなんかあの、これは別に見せなかったとかそういうんじゃなくて。
あ、復元プロジェクト。
復元、そうそうそうそう。復元っていう、もう失われてしまったみたいな、それを復元するのに、何百万円かかかるって言って、
うん。
寄付をしてくれた人に T シャツをあげるみたいな。
はいはい、
ホタルマル T シャツをあげるっていうのをやったら、刀剣乱舞の奴らがなんか過剰に寄付したみたいで、
うん、
5倍ぐらい集まったって。
じゃあもう5本ぐらい復元できますね。ホタルマルマーク2、ホタルマルマーク3も。いやもう本当にね、その発想ですよ。
はい、
8年経たないと寿司職人、マグロ、魚のマグロ触らせてもらえないとかって、
うん、
あまりにも非常識じゃないですか。
あとあれですよ、あの、野球部に入ったら、
うん。
球拾いさせれる。
球拾いで。これに野球の何の意味があるのって。
野球道だからね。
そう、道だからね。なんかね、部活なのにね、
はい、
80まで野球やらされるイメージいきなり持たすよね。いや、80までの道で、
はい、
ちゃんと段階があって、
はい、
野球道に入って1年から3年は球拾い、3年から 5年目はバット磨きとか、ちゃんと段階があるなら、
う
ん、
はい、
いいかもしれない。
しかもその、球拾いとかバット磨きを後々役に立つならね。
そうそうそう、からあの、ベストキットみたいにね。
あ、こういうことやったんやって。
そう。ないからね、球拾いも、バット磨きも一緒。
でも、球磨きとか、バット拾いってこうやって、
うん。
あの、結局は、それで培われるのって、先輩に対する絶対服従感を培われるじゃないですか。
うん。
もう絶対あの、先輩のバットと球も、綺麗にしますって口でって。
なんですぐホーム展開に持っていくの?
でもすぐホーム展開とかに持っていくらしいですよ。
いや、でもすぐ持っていきがちなんですよ。
軍隊とかでもそうじゃない。アメリカの軍隊とかでも、
うん、
ホモじゃなくてって。
ツインタワーがね、
そうそうそう、
可愛い彼女いるのにね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。彼らは決してホモではないのですっていう、うん、上下関係っていう。
いやー本当僕体育嫌いでよかった。
テクニックよりも先にそういうテクニックを培わさせられてしまうっていう。
めっちゃ嫌い。うん、そういうのだからもう俺厚切りジェイソン応援しちゃうよ。
あ、だから寿司のテクニックを普通に言えやいいやろ、うん、口でって。言えややるんだよって。
そうそうそうそうそう。やるし、いい魚っていうのは、例えば条件があってみたいな。
うん、うん。
並べてるね。
うん、うん。
その、卸市場とかでいい魚買いたかったら、うん、持った時の感触とか、なんか鱗の並びとか、そういうのってあるじゃないですか。
はい。
だから数値化したがらないんですよね。
だって、それしたらありがたくないじゃないですか。
曖昧な感覚のまま終わらせるんですよ。マニュアルを作らない。
でも、新擬態が揃わないとって。
あるか、新擬態とか勝手に作って。
でも、老子かなんかで言ってたで、シャフがあのね、車輪の作り方なんて、こう、一口で言われへんって言っても伝わらんって。
うん、言ってた。
うん。でも、それはそうなんですよ。それはもうすごく正しいんですよ。
うん。
でも、言ってから言ってって、もう。
それ多分弟子に言ってないよね。そのセリフ、王様が聞いたから言っただけで、
うん。
弟子には、あの、車輪って相当難しいから、
うん。
俺がやってるのを見て学んでなっては言ってないんですよ、きっと。
ああ。
あの、車輪の修理とか弟子がやろうとすると、
うん。
100年早いとか言って、ボーンってぶっ飛ばされるわけでしょ、弟子を。
もう分からんですけどね。
いや、まあね、ま、これ自体が作り話だか、例え話だか分からんけど。
うん、伝わらんっていうのは分かるんですよ、本当に。あの、車輪の作り方を1から10まで教えましたと。
うん。
言葉でね。
うん。
で、弟子が同じなんだ。あ、どうもち、あ、ほんま分かってへんわ、って。
うん。
あ、ちゃうやん、その車輪って。
そこまで行けばいいんですけどね。もうそこもさせてもらえないんでしょ、
初めから。王様に、やっぱダメですわ、うん。作り方言っても、人ってのは伝わらないし、こっちも表現できないもんなんですね、って。大事なところ、うん。あれと一緒じゃないですか、あの、ずっとあの野球とかでバッティングの基本っていうか秘訣みたいなのを一生懸命工事しますやんか。自分の現役時代のことをあの思い出しながら、
うん、
名選手が。こうやってこう来てこうやってバーンって打ったらええやんって。
もう、
もう分かって、全然分かってへん。
そのパターン最悪。
だからあの言葉にできない。言葉にできないんですよ。
言葉にできる才能がなかったんですよ。
でも言葉にしたとしてもうまいこと。
うん。うん。
例えば、落合とかが、
うん。
あの、バットっていうのはこう出すんじゃないねんって。
うん。
もう、出した瞬間に加速は終わってんねんみたいなことを言っても。
ポケットバッケン術み
たいな。そう。A 選手は、あ、さすが、清原監督って、うん。その言葉でなんかあの、打てるようになりましたわって言うかもしれんけど、B 選手、うん、C 選手、D 選手はもう意味わからんって。
うん。
何を言ってんのか、あ、もうこうですかって言って、あ、もうこいつ全然わかってへんって。あの、わかり合えない。
辛い。それ辛い。その一握りの天才の例を出されても辛い。
あ、だからその天才って、あの、100人が100人理解できるような説明の仕方できますっていう。
できないんですよね。
自分の感覚っていうのを相手にそっくり植え付けることってできないじゃないですか。
はい。
できひんから言葉で伝えようとするわけじゃないですか。
うんうん。
でも、ああ、違うって
。だから、
うん。
教科書、本ができたり、
でもその
本。実習とかができて、じゃあ皆さん一緒にやってみましょうって。うん、
はい。
専門学校とかね。
でも伝わらんですよね、それでも。なかなか。
いや、ある程度はできるようになるでしょ、さすがに。
でもその名選手の言わんとしてることは絶対わかんないですよね。
名選手が言わんとしてること、
そう、名選手が自分と同じことをさせようと思っても無理ですよね。
だって名選手は教えるのは名選手じゃないんで。
そう、でも名選手かつ教えるのが、あの、上手い人っていうのがいたとしても、
うん。
それでも教えきれんですよね。
だから、それはスポーツの世界ですよ。他の学問の世界は教えきれてるんで、数値化できてるから。
だって学校で教えてもみんなあれじゃないですか、成績まちまちじゃないですか。伝わらんのですよ、だから。
あ、そういうことね。
うん、伝わらんですよ。それは勝手に教わった方が、
うん。
あ、そういうことか、って誘るからじゃないですか。
うんうんうんうん。
例えば教科書を読んでみんなが教科書に書いてることを理解しないですよね。
なかなか理解できないです。
で、教科書の書き方が適切かどうかもわかんないですよね。
はい。
やっぱりちょっと難しい言い方してるかもしれないじゃないですか。
うん。
でも、ある種の才能ある人は、例えば教科書読んでひらめきますよね。
はい。
ピンと。でもほとんどの人はなんか伝わらなかったりとかする、しますやん。
しますね。
だから言葉っていうのは限界があるなっていう。
限界はあります
よ。教科書書いたい人が思うように思ってほしいって思うけど、このラジオ言ったって、このラジオでこんなことを訴えましょうと、あの沖縄の例えば米軍基地がこんなんですよって言っても伝わらんじゃないですか。
そう。っていう話を、老師がしてて。
うん。なかなか同じ。同じ
伝わらんよね。伝わらんよねっていう言葉も伝わらんよね。
そうそうそうそうそう。
じゃあ俺が言ってる言葉っていうこと自体が嘘なのかみたいな矛盾に満ちてると。
うん、うん。
だから言葉が伝わらんのが伝わらんっていうのが伝わらんみたいな。
そうそうそう、伝わらんですよ。
っていうの、待ってよ。なんて言うんだったか。っていうのがあるらしいんですよ。
はい。同じ感覚を持つことはできない。共感性というものの、例えば僕は辛かったよって言って、てっちゃん辛いねって。
うん。
言っても、てっちゃんがそれ、僕の辛いっていう気持ち伝わってるっていうのは、僕は伝わってると思い込むしかないですよね。
そうですね。
僕は自分の辛さっていうのを 100% 文字にして表現することはできないですからね。
まあ、後で分かったら言います。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、あさみのラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツ、あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。